イリノイ大学ので歴史学を学ぶアメリカ史を専門としてユキさんのお話でした。ティーチングアシスタントとティーチングアシスタントのお話を通して日本とアメリカの大学の学部の授業とか教育の方法がなんか随分違うような気が私は印象したんですが、コージさんいかがですか。ユキさんの話を聞きながら、自分、コージさんも、学部は日本だったと思うんですが。
はい、そうです。そうですね。でもそのこっちのアメリカの学生がすごい学部生でも勉強してるっていうのはすごい僕も見てて分かりますね。で結構多分一番の TA としての違いは、日本にいるとその TA、 僕のいた日本の大学は TA を教えられなくて、で例えばその出欠を取ったりだとか、そのプリントを配ったりだとか、でそのテストを回収して先生のところに持って行ったりだとか、なんかそういうちょっと成績評価とかに関わることができなかったんで、うん、あるいはあとはそのティーチングもできなかったんで、それが日本の TA とアメリカの TA の一番の違いかなっていう印象を受けましたね。
うん、浩二さんは日本で TA をされてたことがあるんです
か。あ、はい、結構してましたね。
あ、はい、そうですね。確かに今浩二さんがおっしゃったように、日本のティーチングアシスタント、大学院生のティーチングアシスタント、日本全体かどうかわからないけれども、私が大学で教えている限りでは割とこう事務的な作業とかは担当するけれども、採点は絶対しないし、おっしゃったように教えるとかは直接授業で前に立って教えるということは少ないんじゃないかなと思います。ただ個人的にいろいろ学生さんにアドバイスをしたりとか、例えば調査法だったら、あ、ここのこの質問の立て方はちょっとこうした方がいいんじゃないとか、いろんなアドバイスを全体としてすることはあまりなかったですね。それにユキさんが話してたように、講義の授業にティーチングアシスタントがついて、ディスカッションのクラスが別にあるとか、ライティングのクラスが別にあるっていうことはあまりないような気がするんですけど、コージさんの経験ではどうですか。
そうですね、全くなかったですね。うんうん、その確かに共通点はその学生が何か意見を求めてきたりとか質問を聞きに来るっていうのはたまにはあったんですけど、はい、でもそれ以外その、うん、なんていうか学生がその授業を持ったりだとか、はい、教えたりだとかっていうのはなかったですね。
マイクさんは日本の大学とアメリカの大学と両方でいろんな経験をされてますが。
ありがとう。そうですね、一応僕が日本で見た授業はですね、主に、まあ、2回生3回生向けの授業ですよね。だからだからアメリカのようになんか大規模の人数、なんか例えばなんか100人200人の大規模の講義、まあそういうことが日本で全然、まあ、見てなかったんです。むしろ多分多くても、まあ、20人かなの学部生が、まあ参加して、そしてですね、多分その内容は全然違いますよね。まあ、歴史の授業ですね。例えば、うん、アメリカで、まあ、一応僕は前にまあ、TA してたり、ヒストリー、120という授業に TA をしたんです。つまり東アジアの歴史の授業ですね。で、うん、この授業はですね、多分その東アジアの歴史の全部を、まあ、先生がその全部を、まあ、教えています。説明します。でむしろその日本での歴史の授業はですね、例えば近世史、日本の近世、まあ、江戸時代の歴史だったら、どういうかな、なんか関ヶ原の戦いから明治維新までの授業、まあ、その通信の授業ではなくて、むしろ学生と、まあ、学生さんは先生と一緒に毎週まあ、資料を、まあ、読んだりするとか、
うん、
こういうことですね。うん、もっとなんかいいかな、
焦点を絞って、
あ、そうですね、はい、
うん、なるほど。あと多分マイクさんが留学されていた日本大学は国公立の 大学、日本私立の大学は多分あの大授業がおあの人数が受講生の人数が200人とか300人とかそういった受講生のあに教える授業も結構多いかもしれないですね、うん、あとじゃあ、 あの龍太さんはいろいろティーチングアシスタントも形成されていて、リュウタさん
そうですね、まあ、あの基本的には一緒だな、僕も、うん、あのイレクでそれをやって最初、うん、そうですね、僕の1年目からあの機械学の授業の TA をやってました。結構似たような状況で、あの社会学にはソシオロジー101、違う100とか、うん、イリノイの場合はっていう、あの400人ぐらいが取る授業があって、うん、そこにディスカッションセクションが20個とかあって、 TA が10人とか決まってついてっていう、すごい大規模
な、すごいですね、
うん、あるので、まあそういうこともありましたが、
400人の授業でもディスカッションのコースっていうか、ディスカッションが講義とは別にあるんですね。
そうですね、構成は一緒で、うん、まあ、あの大人数だからよりそういうのが大事になって、
うん、
って言ってもあの人数が多くなるとディスカッションセクションの人数も多くしないといけない、30人とかになって、
うん
うん、結構ディスカッションするには多すぎるだとは思いましたけど、
それを少人数に分けてまたグループディスカッションにするとかっていうのは TA に任されてるんですね。
そこら辺はそうですね、
うん、どうですか、あのそういうディスカッションの仕方とか、今あの結構あのゆきさんがのお話だとみんながわーってディスカッションする、多分あのシャイな人もいればずっと喋り続ける人もいるので、それをうまくこうファシリテートしていくのがTA の役割だっていうふうにおっしゃってましたけど、どんどんそうやってディスカッションしていくとうまくなるの、
うまくなるのか分かんないんですけど、あと特にそのソシオロジーとか30人ぐらいいるのだとやっぱり人数が多いので、うん、あの特にシャイな学生さんとかはあの喋りにくいで、あの今いるセントルイスのワシントン大学っていうのは私立の学校なんですけど、うん、あの人数の少ない小規模な私立の学校なので、あの逆になんていうかもっときめ細かな授業みたいなのが売りにしているところで、うん、一つのクラスであの20人超えることがない、なかった、
うん、
あの学部生の授業でもですね、
そうなんだ、うん、
なのでイリノイはかなりあの規模の大きい公立校なので、
うん、
あのそのあたり結構違うな、
こう自身のやったりとかこうディスカッションだけじゃなくなってきたりとか
ですね、あとまあディスカッションでもやっぱり10人ぐらいの授業やるのと30人でやるのって結構ダイナミクスが違うので、
うんうん
うん、やっぱり一人ずつが喋れる時間が長くなるし、あの、うん、シャイな人とかでも教える方からどう思うって聞いたりとかできる機会が増えるので、そういうの
流すことがね、ファシリテーターの役割と、この英語の世界、英語の授業とかどうなんだろうってこと、また遥かな章でこうテーマとして話してみたいなと思うんですけどね。うん、ありがとうございます。じゃあ浩司さん、いかがですか、あのそういうこう授業、あの学生さんたち見ていて日本とディスカッションの仕方違うなと思われたりしますか、あるいはうん、やっぱり日本もこんな感じかなっていうでしょうか、印象として。
ああでも学生が喋るのは本当にアメリカの学生はよく喋るなっていう感じですね、 はい、日本の学生、まあ、僕もシャイな日本の学生なんですごいよくわかるんですけど、うん
はい、最初大変でしたでしょうね。
そうですね、やっぱりなかなか入っていけなかったりだとか。
じゃあまた遥かな章でそういった話すっていうことの違いとかもいろいろこうテーマにしていきたいと思います。はい、では今日の最後の曲は、そうですね、浩司さんが来てくれるというので、なんか前あの桑田佳祐の曲を紹介をしてくれたことがあったので今回は浩司さんのために、ひょっとしたら好きかなと思って選んでみました。桑田佳祐の、君への手紙という曲です。今日の最後の曲は、この曲にします。トムさん、ミュージックスリーリーズゴー。
空を眺めたたずむ羽のない鳥がいる。水のない川を行く路のない船を漕ぐ君は。
ではそろそろ時間ですね。あの週末ハーバーの斜面のお天気はいかがでしょうか。寒さが緩んだり厳しかったりしていたら体調を崩しませんように、週末をゆっくりお過ごしください。来週また遥かな章でお会いできますように。WRFE's No Open Forum for the Champion Community Views Express Those of Speakers and Not Represent WRFU Urban Champion Media Center was Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Urban. This is time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.